皆さんこんにちは。Good afternoon。 皆さん外をご覧ください。この教会リノベーションして、この窓ガラスが外が見えるようになったんでね、外が見えますけど、参っちゃいますね。本当に春夏秋冬春夏秋冬といって、普通冬の後には春とそして夏が来ることになってるんです。ところがエドモントンの場合はですね、冬ですね、春夏秋冬じゃない。このまま春と、ね、夏が来なかったらどうしようか心配になりますけれども、しかし先週もイースターで私たちはイエス様が確かによみがえられた、確信を持ちました。このエドモントンの地にもですね、必ず春そして夏がやってくる、信じて信仰を持って私たちは進んでまいりたいと思います。一言お祈りをして、そして、マルコの福音書のこの最後の、節をですね、今日は皆さんと共に読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。よみがえられたあなたの力、あなたの愛、あなたの恵み、あなたの御心を私たちは先週学び、また祝うことができました。主よ、どうぞあなたが与えてくださったこの新しい命を持って、今週も私たちが歩んでいくことができますように、私たちはあなたの御霊によって導き、また必要を満たし、力を豊かに与えてくださいますように、今日の礼拝も始めから終わりまであなたの御手によって導いてくださり、豊かに祝福してくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ごめんなさい、マルコの福音書の16章、今日でようやく終わりますね。1年以上にわたってマルコの福音書を私たちは、学んでまいりましたが、いよいよ今日で最後になります。今日は9節からなんですが、この9節のところを聖書を見ていただくと、おそらく皆さんの聖書にも鍵括弧あるいは星印がついているのではないかと思うんですね。で、なぜこのようになっているかというとですね、実は古い写本にはこの9節から20節が記されていないものがほとんどなんです。で、比較的新しいと言ってももう2000年前になりますけれども、新しい写本になるとこの9節20節が加筆されている、追加されている、まあそういった経緯で、鍵括弧追加文という形で鍵括弧になっているんですね。そして、現代においては聖書研究をされている多くの、人たちの間では、おそらくマルコの福音書はオリジナルのマルコの福音書は8節で終わっていたということでほぼ一致しています。ただ私たちはタイムマシーンに乗って2000年前に戻ってマルコさんに聞くわけにいきませんから、どこまで行ってもこれは推測の域を出ることはないんですけれども、おそらくオリジナルは8節で終わっていたであろう。じゃあもしそうであったとしたら、マルコはどうしてこの8節で終わりにしたのか、読んでいただくと感じると思うんですけれども、この8節と9節やや不自然なところが、つながりにおいて不自然なところがあるんですね。なぜかというと、この8節を読むと、女たちは墓を出てそこから逃げ去った、すっかり震え上がって気も転倒していたからである、そして誰にも何も言わなかったって書かれています。誰にも何も言わなかったと書かれているのに、9節以降を見るとすぐにマグダラのマリアが弟子たちに言いに行ったって書いてありますよね。言わなかったんじゃないの、少しちょっとね、おかしいじゃないかってなってしまうんですけれどもね。で、もちろんこれはどこまでも推測の域を出ないとあらかじめ申し上げておきたいんですが、おそらくマルコはあえてこの8節で終わりにした。それはこの女性たちのいわゆる 生のリアクションですね、気が点灯して驚いて声も出なくなってしまったという彼女たちのこのリアルなリアクションによってイエス様がよみがえったということは十分伝わる、いやむしろその方がリアリティを持って読者に伝わる。だからあえてわざとこの8節でマルコは終わりにしたというのが一つの考え方。そしてもう一つは、何らかの理由で8節以降書こうと思っていたんだけれども書くことができなかった。例えば病に倒れてしまった、あるいは迫害の中で命を失った、殉教した、何らかの理由でその後筆を取ることができなかった。そして、マルコに頼まれたのか、どうかは分かりませんが、マルコとはおそらく別の人物が後に必要性を感じて、このイエス様が復活された後昇天されるまでの出来事を追加して加えた。じゃあもしこの9節から20節が仮にマルコの手によって書かれたものでないとしたら、これは聖典ではなくなってしまうのか、これは正式な聖書ではなくなってしまうのか、だから私たちはここを読まないでスキップしようか、そういうことにはならないと思うんです。少なくとも僕は個人的にはそうは思わないんです。私たちにはマルコの福音書を含めて4つの福音書が与えられています。それぞれイエス様の教え、イエス様についての記録を残した書物が4つ聖書の中に与えられてますね。で、この他の3つの福音書を読むと、3つの他の福音書とこのマルコの福音書のこの部分を比べたときに、小さな些細な違いはありますが、その大筋本筋においてはおおむね共通している、一致しているということを私たちは見出すことができる。で、これは警察官の方が言ってたことなんですけれども、いわゆるこの証言というものを取るときにそれが完全に一致するというのはおかしいんだそうですね。完全にバラバラの人の証言が一致するというのはかえって怪しい、それは口裏を合わせていることに可能性が高い。少し違いはあるんだけれどもおおむね一致している、これが一番信憑性のある証言なんだそうです。そういう観点からしてもこの4つの福音書、微妙に違いはあるけれども大事な部分大筋においては一致しているということにおいて、このマルコの福音書の追加文というのは十分私たちにとって信じるに値するし、少なくとも私はこれは神様の意図によって、神様の御心によって書かれたものであると私たちは信じる、そういう立場でいきたいと思うんですね。そういうわけでこの9節から20節まで私たちは省略せずしっかりやはり読んでいきたいと思います。早速9節からですが、さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を現された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんでいるところに行き、そのことを知らせた。マグダラのマリア、マグダラというのは町の名前です。どこにあるかというとガリラヤ湖、死海、ね、あのイスラエルあの近くにありますね、死海の北の方にガリラヤ湖という湖があります。その南西の近くにあった町であると言われてますね。でガリラヤ湖、ガリラヤ周辺というのはイエス様がその伝道活動を最初に始められた出発の地なんですよね。でこのガリラヤ地方を伝道されている時にイエス様はこのマグダラのマリアに出会って、そして彼女を癒された。で彼女にはかつて7つの悪霊がついていた。これは7匹の 悪霊がですね彼女の中にいた、まあ、そういう意味かもしれませんが、というよりはですね、むしろ7というのは聖書では完全を意味するんですね。7というのは完全数ですから、この7つの悪霊というのはとても強力な、ものすごい力を持った悪魔が彼女についていた。彼女はこのサタン、いわゆるこの圧倒的なものすごい力を持ったサタン、悪魔の支配下にかつて置かれていた、縛られていた。そしてそのような生活をこのマグダラという町で彼女は送っていた。けれどもイエス様に出会って、そしてイエス様によってこの悪霊を追い出していただいて、彼女は癒されます。そしてその後ずっとイエス様の弟子として、イエス様に従って、その後3年にわたってイエス様とこの伝道の旅を彼女は共にするんですよね。そして彼女はイエス様が十字架につけられた時も、そしてその後十字架から降ろされて墓の中に葬られるところも、彼女は離れることなく見守った、最後までイエス様に付き従った数少ない弟子の一人でありました。客観的に見た場合、特に当時の人々のこの道徳観念から、このマグダラのマリアという人を見た場合、彼女ほど神様から遠いところにいた存在はないと思うんですね。まず女であるということね、教会の中でこういうこと言うのは非常に危険なんだけどね当時は男こそ偉いという社会なんですよ。今は違います。これ僕が思っていることじゃないですからね。当時はそうだったんです。女子供は数に入らないんです。だから女っていうだけで当時の社会は汚れてるって言ったんですよ。だから女に生まれなくてよかったって、牧師じゃないですけど最初はみんなそう言って祈ったんです、神様に。だから彼女はまず女であるというだけで不利なんですよ。でもそれだけじゃない、非常に強烈な強力な悪魔サタンに支配され、またそのような罪深い生活を彼女は送っていた、送らされていたわけですから、誰の目から見てもこの聖なる神様からは一番遠いところにいる、そういう人だと思われていた。けれども彼女はその神様から、聖なるものから最も遠いところにいると思われていたこのマグダラのマリアに、この世界で一番初めに空の墓、その墓の中をお見せになった。そしてこの一番罪深いと思われていたこのマグダラのマリアに、一番初めに御使いを通してイエス様が復活されたことを知らせてくださった。そして彼女はこの世界で一番最初にイエス様がよみがえられたという福音を述べ伝える伝道者になったんです。人たちよりも先ですよ、皆さん。だから彼女は使徒たちの使徒と言われるんです。なぜなら使徒たちにイエス様が復活されたことを彼女は伝えたんですよね。だから使徒たちの使徒、使徒の使徒、彼女は言われる。カトリックでは聖人として扱われてますよね。この神様から最も遠いところにいたものに、世界で一番最初に復活されたイエス・キリストの福音を託し、述べ伝えさせる。ここに私たちはイエス・キリストの福音、神様の愛、神様の恵みの本質、神様とはどういうお方であるのかということをもう一度発見する、見出す、そういうところだと思うんですね。ところが11節です。ところが 弟子たちはマグダラのマリアがイエス様が確かに生きておられ、そしてマグダラのマリアがそのお姿をしかとその目で見たと報告をしても、そのことを信じようとしなかった。11節に書かれています。もしかしたら先ほど言ったようにマリアが女であったこと、また彼女の過去、彼女がかつてどういう人物であったかということを弟子たちは、弟子たちのほとんどもガリラヤ出身ですから、おそらく知っていた、そういったことにとらわれて彼女の言葉を信用できなかったのかもしれない、いずれにしても弟子たちの心は不安と恐れと失望によって固く閉じられて、いくらイエス様がよみがえったと言われても信じようとしなかった。で、私たちの周りにもこういう、家族というか友人というか知り合いの方いるかもしれないですね。固くなに福音を聞こうとしない、信じようとしない、もうね、こっちは一生懸命伝道してる方からすればだんだん腹が立ってくる時もありますけどね。でももしかしたらその人の心の内には大きな不安があったり恐れがあったり、あるいは失望、いろんなものを抱えて心を閉ざしているのかもしれない。この弟子たちのように、私たちは本当に神様に祈らないといけないと思うんですね。神様に祈って本当に主が心を開いてくださるように。イエス様の福音というのは決して巧みな伝道方法や巧みな言葉によって人々に伝わり救われるんではない、神様がその御手を持って私たちを癒し、心を開いてくださって、初めてその福音はその人のうちに入っていくものだと思うんです。私たちもそのような人々が周りにいたら、ぜひまず神様に祈っていきたいと思うんですね。いずれにしても弟子たちは残念ながら信じなかった。12節、その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いて行った折に、イエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの2人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせた。これはルカの福音書の24章13節から35節のところにより詳しく記されている、いわゆるエマオの途上の出来事なんですね。皆さん聞いたことあるかもしれません。エマオの途上という有名な絵画がありますね。あの話です。ルカの福音書をちょっと読むと長いですので、今回は要約してちょっと皆さんにこの出来事をお伝えしたいと思うんですが、要はエルサレムからイエス様の弟子といっても、この11人の弟子とは別のイエス様にはそれ以外にも多くの弟子がいたわけですが、その弟子のうちの2人がですね、エマオという約11キロほど離れた町に向かって、いわゆる週の初めの日、イエス様がよみがえった日、この日曜日に歩いて行ってたんですね。するとその途中でイエス様が彼らに加わった。けれども彼らはそれがイエス様だということに初め気づかないんですね。でイエス様は彼らに尋ねる。何の話してんの？で彼らは言うんですね。暗い顔をして、あなたこのエルサレムの近くにいたのに最近都で起こった事件知らないの？実はね、3日前にイエスというね、この素晴らしい、本当に素晴らしいこの伝道者じゃない、預言者が、私たちのにいたんだけれども、その預言者を祭司長たちや律法学者たちがローマのね、総督に引き渡して、そしてこれを殺してしまった。本当に私たちは悲しい、残念だ。どうしてこんなことになってしまったんだ。これは一大事だ。私たちは彼こそが救い主で、彼こそが私たちこのユダヤ人をローマ帝国から解放してくれると思ったのに、私たちの指導者がこともあろうにこのイエスという方を殺してしまった、そんな話をするわけですよね。でそれを聞いていたイエス様が、あなた方は何を言ってるんだと言ってですね、聖書を開いて彼らに話をしてくれるわけです。そして旧約聖書ですね、当時ですか、旧約聖書を開いて救い主 とは一体どういうことか。つまり自分についてイエス様自身について予言されている書かれている旧約聖書の箇所をですね、こと細かに彼らに説明し、そしてなぜイエス様が十字架で苦しみを受けなければならなかったか、そしてなぜ彼はよみがえるのかということを彼らに話して聞かせたんですね。それを聞いているうちに彼らは心を燃やされてですね、ああそうかそうか、そんなこと気づかなかった、彼は燃えるわけです。まあ、やがて、日が、暮れてきましたので、彼らはそのエマオという町に滞在することになるわけですけれども、まあ、そのイエス様に一緒に泊まってくださいと、まだイエス様だって気づかないわけですよね。でイエス様と一緒に泊まる。そしてその夜夕飯を食べるときにイエス様がパンを裂いて、その弟子たちに分け与える。その時になって初めて彼らの目が開かれて、ああイエス様じゃないですか、彼らはその時初めて気がついたって言うんですね。で彼らがイエス様だと気がついた瞬間、イエス様はパッと消えてしまった。ルカの福音書には記されている。非常に神秘的というか不思議な出来事ですね。でいくつかこの復活されたイエス様の体というかイエス様についてちょっと整理をしてみたいと思います。まず聖書から分かること、それは復活されたイエス様の姿形からはそれがイエス様だということがどうも分からないらしいということです。マグダラのマリアもイエス様に最初出会った時に分からないんですね。でそれがその墓の置かれていた園を管理している人、管理者だと彼女も間違えてしまう。まあ今日の箇所にははっきり別の姿でご自分を表されたって書いてありますけれども、まあ、イエス様が姿を自由自在に変えられるのか、あるいは復活されたイエス様の姿というのはそれ以前のイエス様の姿とは全く違うものなので、私たちは見た目では認識できないのか、まあ、それは分からないんですが、少なくとも私たちがこの肉の目で見て、イエス様だと分からない、これ一つ不思議な点ですよね。分からない。ところが二つ目は、何らかの形で目が開かれると、ああイエス様だったんですか、はっきり分かるようになる。まあ、このエマオに行った弟子たちの場合はイエス様がパンをその口に運んでいく、そのことによって彼らの目が開かれイエス様と分かる。マグダラのマリアの場合もイエス様に声をかけられて振り返って初めて彼女の目は開かれてイエス様だと分かる。まあ、そのきっかけが何なのかちょっと分からないんですけども、とにかく目が開かれる。でも彼女あるいは弟子たちは決して盲目であったわけではありませんから、この目が開かれるというのはどちらかといえば霊の目が開かれるという意味だと思うんですね。肉体的なこの肉眼が開かれるというよりは私たちの心の目、信仰の目、霊の目が開かれるとそれがイエス様であるということがはっきり分かるようになる。そしてもう一つ、非常に不思議なこと、それはイエス様には確かに肉体があるんですね。イエス様に私たちは触ることができる。そしてその手には確かに釘の跡が確かにある。まあ、トマスはそれを触るわけですけれども、確かに肉体はある。またイエス様ご飯も食べるんですよね。ご飯食べるっていうことはトイレも行くのかなと思いますけど、確かに肉体はあるけれども、そのイエス様の肉体は私たちの肉体とは違っていわゆる時間、空間、物質、この世界のあらゆる私たちが受ける制約というものに、縛られないということ。まあ、このあとイエス様が弟子たちの前に現れますけれども、戸が閉まっているのに現れたりする。まあ、不思議なことがいろいろありますが、このことは一つのある意味象徴的なことを私たちに示している、教えているということができると思うんですね。それはまずイエス様は 御言葉を弟子たちに解き明かされました。御言葉を解き明かされた。そしてイエス様は彼らの霊的な目を開かれました。その後、まあ、この後十一弟子に現れた時もイエス様は息を吹きかけ聖霊を受けなさいと言われるんですね。御言葉を開き聖霊が与えられる。そして私たちがそれを受け取る、すなわち信じる時に、初めて私たちに復活のイエス・キリストが明らかにされる、認識される。信仰と御言葉と聖霊によって復活のイエス様が明らかにされていく。まあ、そこでこの二人は弟子たちのもとに戻ってそのことを伝えるわけですけれども、それでもなお彼らは信じませんでした。まあ、ここに私たちは一つ弟子たちの不信仰、かたくなな心を見るんですが、ここから特に私たちは二つの教訓、一つの教訓を心に今日留めたいと思うんですね。弟子たちの不信仰、一つ目は私たち、まあ、弟子も含めて私たち人間の弱さ、愚かさ、かたくなさ、罪人であるということ、この自覚を忘れてはいけないということですね。3年間イエス様と共に旅をし、イエス様の奇跡を間近で見てきた弟子たちでさえも信じることができなかった。何年クリスチャンやってきたか、何年牧師をやっているかに関係なく、私たちは弱さを持ち、愚かさを持ち、そして固くなさ、罪深さを持った罪人であるということを私たちは忘れてはいけないという教訓を、この弟子の不信仰から私たちは今日学ぶことができますね。そしてもう一つ、そうであってはならないということ、信じないものではなく信じるものになりなさいという神様からの強いメッセージを私たちはここから受け取ることができると思います。信じるということは全ての土台です。基本中の基本、当たり前だのクラッカーですね。信じるというのは、まあ、クリスチャンの皆さんにとっては信じるなんていうのは当たり前のことじゃないですか。でもこの当たり前のことが最も大事なことなんです。私たちは毎日この神様を、イエス様を信じるという基本に帰る必要がある。いや信じてますよ、クリスチャンですよ。信じてると言いながら信じていないもののように振る舞い生きていることが私たちないでしょうか。信じてますかと問われれば、クリスチャンであれば当然信じてます、当たり前のように答えるけれども、信じているもののように私たちは果たして生きているだろうか。私たちは日々自分の弱さを告白し、そして主イエスキリストを信じるというところに立ち返っていく必要があると思います。14節、最初イエス様はですね、弟子たちに伝言を残すときにガリラヤで会おうって言ったんです。最初の私たちが出会ったの思い出の地のガリラヤで会おうって言ったのに、イエス様はその日のうちに弟子たちの食卓に現れるんですよね。多分ですね、弟子たちのあまりのこの不信仰にですね、見ても立ってもいられなくてイエス様現れたったのかな、ちょっと思ったりしますけれども、ここまで不信仰でガリラヤで会う約束してたけど、このままほっといたらやつら来ないな、もしかしたらイエス様思ったかもしれない、わからないですけどね。だからイエス様あえて彼らの前に姿を現し、そして彼らの不信仰を叱られたわけですよね。私たちよく勘違いするんですよ。信仰がある人、立派なましクリスチャンというか信仰がある人にはイエス様が見えたり奇跡が起こるけれども、信仰がない人にはイエス様が見えなくて奇跡が起こらないと思いますね。逆なんですね。信仰がない人にこそイエス様が現れてくださる必要があるんです。信仰が弱い人にこそ奇跡とかそういったことを通して励ます必要があるんですね。だから奇跡が起きるから信仰は自分は立派なんだとか、あるいは自分にはそういったことが起こらないから自分は信仰が足りないんだっていうのは 大きな誤解であるということ。神様はむしろ見て信じるよりも見ずに信じる信仰を高く評価してくださっているということを私たち今日もう一度覚えたいと思うんですね。トマスに言いました。イエス様、お前見たから信じたな、見ないで信じるものはなんて幸いだろうか。だから私たちには時々試練があるんです。試練のプレゼントを神様は時々くれるんですよ。試練に遭うと私たち、神様一体何ですか、これはどこにいるんですか、それでも信じます。奇跡が起こる時だけ信じるんじゃなくて、そうじゃない時にも信じます。その信仰を神様は探してくださっている、探し求めている、私たちに願っているのではないでしょうか。まあ、この夫婦の結婚にしてもそうじゃないですか。まあ、今は、夫にしろ妻にしろ両方ね働いて、まあ、稼ぐ時代ですけれども、まあ、例えば夫が働いて稼ぎがあるうちは あなた素敵愛するけれども、お仕事をなくして無職になって稼ぎがなくなった途端にですね、もうあんたとは離婚よっていうね、自分に何かいい利益をもたらしてくれるうちは、愛しますって言うけれども、そうでなくなってしまったら、ああもう簡単に捨ててしまう。神様が私たちに求めている神様への愛、信仰というのはそういうものじゃない。だから神様は時々あえて私たちの人生に試練というプレゼントを送ってくれるんじゃないでしょうか。先に進みます。15節、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出ていき、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。私たちには使命があります。このイエス・キリストに出会い、その福音によって命あがなわれ救われた私たちに、イエス様は一つの使命を与えられました。それは主が私たちにしてくださったことを全ての作られたものに同じように述べ伝えていくということ、この恵みの技を全ての作られたものに述べ伝えていくということ、その福音を信じてバプテスマを受ける者は救われ、しかし信じない者は罪に定められる。神様は決して一部の人を救って一部の人を滅ぼしたいと願っておられるわけではない。すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。すべての作られたものが福音を聞き救われることを神様は願っておられます。私たちにはこの使命が与えられている。これは牧師や宣教師だけにではなく、すべてのクリスチャンに与えられている使命ですね。日曜礼拝や祈祷会、あるいは奉仕をする、献金を捧げる、もちろん大切なことですけれども、それはいわゆる私たちの信仰生活のごくごく一部に過ぎない。むしろそれ以外の時間、それ以外の時にどう、そしていかにこの恵みの技、キリストの福音を、私たちは証をこの世界に対して、全ての作られたものに対してしているか、むしろこれが私たちが今この世界で生かされている主たる使命であり目的と言ってもいいと思うんですね。天の御国、神の国に行ったら私たちは毎日神様礼拝するんですけれども、この地上でしかできないこと、それはこのイエス・キリストの福音をまだ知らない人に伝えていくということなんです。だから私たちは礼拝とか祈祷会とか、奉仕とか献金というものを主たるものに捉えがちですけれども、私たちの神様が与えている主たる目的は、むしろそれ以外の時間に私たちがこのキリストの福音をどう証ししているか。教会に来て奉仕をして研究をしているから後の平日はもう関係ないではないんですね。私たちはもう一度神様が私たちに与えているこの使命を今日心に留めたいと思います。17節18節、 信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。ここに神様の使命に生きる人々、この恵みの技を全ての作られたものに述べ伝えるために出ていく者たちに約束された神様の力が語られています。ここに書かれていることは、毒を飲んでも死なないという項目以外、実際使徒の働きの中で全てこの後実現をしていきますね。じゃ あ毒は実現しなかったのかといえば、書かれていないからなかったとは言えない。聖書には書ききれない多くの印奇跡が起こりました。その中にこの毒を飲んでも死なないという奇跡があっても何ら不思議ではないと思うんですね。でここで、私たちはですね、この福音宣教、私たちが福音を述べ伝えていくときには神のこの奇跡がそこに伴うということを今読んだわけですが、そのことの意味についてよく考える必要があると思うんです。福音宣教には奇跡が伴う、これをどう私たちは受け止め理解すべきか。答えから言ってしまうと、その意味、その目的はそこに神の力が表されるということ、そこに確かに神の力、神の臨在、神の御心が表され、そして福音を聞く人々がその良き知らせ、福音が確かに神から出たものである、それは神の力によるものであるということを知るため、これが奇跡の意味であり目的なんですね。ですから奇跡というのは必ずしも超自然的なことが起こることばかりではないということを心に留めていただきたいと思うんです。もうだいぶ何年か前になりますけれども、教会である姉妹が癌になって、そして召されたんですね。まだ若い方でした。40ちょっとだったと思います。でクリスチャンだったんですね、もちろん。でその方のご主人はクリスチャンではなかったんです。でその彼女が、病気になった時に、そのクリスチャンではないご主人がこう言ったんです。もし神様が私の妻を癒してくれたら、私はキリストを信じて教会に行きます。でももし癒してくれなかったら、私は一生神を信じない、その人は言ったんですよ。一生懸命祈りましたね。もう救われてもらわないと困っちゃう、ねえ、あのね、癒されてもらわないと困っちゃう。でも残念ながら、人間的には残念ながら、一生懸命祈りましたが、彼女は亡くなりました。天に召されました。ところがその死に至るまでの彼女の生き方、彼女のその信仰を看病しながら、そのご主人は見てたんですよね。そのプロセスを通して、彼女は亡くなったにもかかわらず、そのご主人は、私はイエス様を信じますと言ったんです。私は洗礼を受けたいって。もし亡くなったら絶対信じないと言ってたんですよ。一生神様を恨むって言ってたんです。人間的な目から見たら奇跡は起きなかったんです。奇跡的に癒されなかったんです。でも奇跡は起こったんです。彼は救われたんです。これが奇跡なんです。皆さん、私たちは奇跡というと、そういった目に見える不思議なことばかりだと思ってしまう。でもそうじゃない。奇跡というのはそこに神の力が表されること、そのことによって確かにそれが神様から出たメッセージであるということを私たちが信じることができること、これが奇跡の意味であるということ、私たちは心に留 述べたいと思います。少し長くなってしまいましたが、最後に19節20節をまとめて今日は終わりにしたいと思いますね。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼は出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものにされた。印によって御言葉を確かなものにされた。牧師になってからいつも思うことがあるんですよね。僕みたいなのが福音を伝えるよりもイエス様が雲に乗ってきて直接世界中一回りしてもらった方が手っ取り早いんじゃないかって、なんでこんな面倒回りくどいこと神様するんだろうって、光り輝く雲に乗ってバーッと世界一周してくれたらそれでいいんじゃないのってね、思っちゃうんですよ。なんで神様天の御座にね、ふんぞり返って、まあ、ふんぞり返ってはいないかもしれないけど、座ってこんな力のない弱いものを頼って使わすんだろうって。でもそれは大きな間違い、誤解だったっていうことにこの御言葉を読んで気づきました。神様は遠いところにふんぞり返って私たちを使わして、そして私たちがどれだけの働きをしてきたか報告するのを待ってるんじゃないんですよね。神様は私たちが行くときに一緒に行くんです。神様ご自身行っておられるんです。そこに主が共に行っておられる。私たちと共にいる。確かに主は私たちを使わされますけれども、この福音宣教は決して私たちの力とか私たちのアイデアとか私たちの采配によってなされるものじゃない。私たちと共にそこに行かれる神の力と神の御心によって成就される、これが福音宣教です。私たちは失敗しますね。いらんことよく言います。僕も余計なことばっかり、人をよくつまずかせます。今まで何回転ばしてきたか分かりませんよね。本当にできない。失敗し挫折します。けれども神様はその全部を包んでくださる。その全部を包み込んでそれを超越して神の力は私たちのうちに働いていく、そして宣教の技を完成してくださっていく。今日私たちはここからまた使わされていきます。皆さんが使わされていくときに、そこに神様もイエス様も聖霊を通して一緒にいるんです。皆さんが福音を語るときに、誰かと一緒に祈るときに、そこにイエス様も一緒にいるんです。皆さんが誰かにご飯食べさせようと思ってサンドイッチを作ったりおにぎりを握ったりしてくれるときに、そこにイエス様も一緒にいるんです。そのことを忘れないでいただきたいと思うんですね。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの底なしの愛と恵みを覚え、心より感謝をいたします。私たちは時にあなたの姿が見えなくなってしまい、時に大きな失望に襲われてあなたから離れてしまうことがあります。どうか私たちの弱さを憐れんでください。そして主よ、私たちがそのような時にあなたの力を心に留め、あなたに立ち返り、あなたに信頼し、あなたのその御手の力によってもう一度立ち上がり歩んでいくことができますように、死を打ち破ってよみがえられたあなたのように、私たちももう一度、何度挫折を経験しても倒されてももう一度起き上がり、死をあなたのために歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを力づけ励まし、今日ここから使わしていってくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。